人に触れてはいけない、だからもうイエス様お願いしますということも本当はできない。そのような人を奮い立たせ、また身代を皆使い果たしても直してもらえない、もう自分のありとあらゆるものを全部使い果たしてもうどうにもならない、それでも最後の望み、もうダメなんだとなりそうなところに奮い立たせ、その衣に触る。私はこの女性がどういう思いだったか正確なところは分かりません。大勢の群衆がいる、それを大勢の群衆がいるからそこに紛れて近づくことができる、ちょうど自分が隠れることができると思って群衆のいる時を狙ったのか、それとももう自分が行ける時はこの時しかない、もうその行ったらたまたま群衆が取り囲んでいてもうどうしようと躊躇してするけども、それでも引きつけられる力が強くてやっとの思いで衣に触れたのか、書いてないのでそれはどちらかは分かりません。そんな簡単なことではないと思います。両方の思いがあったかもしれません。群衆、つまり汚れたものがそんな多くの人の前に出るのはもうすごく躊躇することであり、しかしこれ幸いという思いもあり、いろんな葛藤の中で最後はイエス様を求めるその思いがイエス様のもとにたどり着かせたということを思うのです。その女性がどういう思いだったか分かりません。まあ、ただいろんな複雑な思いがあったというふうにお話ししましたけど、この物語自体が、まあ、ちょっと複雑な構造となっています。この話の始めには実はヤイロという街道司が登場し、娘が死にかけていると、そこに12年間の病気のその女性が、まあ、言ったら割り込んでくるような形でまた次の物語が同時に進んでいきます。ところがこの、まあ、話の流れからすると割り込んだように見える女性の方が先に癒されて、しかもそのことが出来事があったからこそヤイロの娘はお嬢様亡くなられましたと、まあ、そんな出来事になるんですね。この物語自体もすごい複雑です。でも私たちの人生は普通そういうものだろうなと思います。一つのことが起こってそれを片付けたらまた次の一つのことがというのはそんな順番なことではないです。ものすごくうなずいておられる方は普段の日頃の職場で一人の子供の問題が起こってその次片付いたら次の子供ではなくてもう3人4人がいっぺんに問題抱えてやってきてどれから片付けてっていう、そういうお仕事の方などはうなずかれるんじゃないかとふと思いながら、大体そんなもんです。もう片付かない先からどんどんどんどん問題がやってきてどれから先に、しかしイエス様はそれを全てご存知で、まあ順番は本当に御心なんだろうと思います。しかしどれももう3つ4ついっぺんに問題があって、ああもうそれはもう全部は無理ですと、とりあえずできるところからやっていきますではなくて、手遅れになることは一つもない、全部取り扱ってくださる、本当にすごいなと思います。でそれはこの問題全部取り扱うというだけではなく、この女性のただ癒されたそれだけではない、その女性がもうどんな思いでイエス様を求めてきたか、そのこと全部ご存知で、だからこそただその血が流出する、それがたちまち治る、それだけで終わらせない、この女性は12年間どれだけ苦しめられたか、ただ病気が治っただけだったらその苦しんだという傷はまだ回復されない、だからこそイエス様はその女性のその心のケアもなされなければならない、 またいろんな複雑な思いを持って近づいたであろうと、本当はそんな非常手段は取りたくないとまで思って、でもそれでもこのままではというその思いが勝って子供に触れた、その行動のケアもしなければならない。この女性がどんな思いでイエス様を求めてきたかということをイエス様ははっきりとつかまれたので、私に触ったのは誰か、即座に言われたんですね。まあ、一瞬この言葉を聞くと、やっぱ触っちゃいけなかったのかなと思うような、そんな響きを受けますが、そうではない。イエス様は求めてくるもの、求めをそうすれば与えられる、それは求めただけが与えられるではない、永遠の命を与えるまでは決して空手ではさらせない、何とかしてこの人を探し出してはっきりと救いの確信を与えよう。まあ、このイエス様の情熱を見て、私も自分自身訪ねてきた一人一人に対して、いや、じゃあまた来週ね、じゃなくて、本当にその場その場で、あなたが永遠の命を約束されたんです、はっきりと宣言して、まあ、もちろんだから来週でも、それでもやっぱりまた来週なのですが、はっきり明確な確信を得るまでその人に語るということができているんだろうか、捉えているだろうか、神様がその人を本当に捉えてくださる、そのことを思いながら一人一人と出会っているだろうか、私も思わされます。まあ、ここでふっとまたもう一つのことを思ったんです。イエス様、私に触ったのは誰かと突然言われました。まあ、みんなびっくりするわけですね。みんな私ではない、自分ではない、ペテロが見るに見かねて言うわけです。先生、群衆があなたを取り囲んで引き召し合っています、ひしめき合っている。まあ、みんな自分ではない、私ではないっていうのは、まあ、自分、イエス様に触ろうと思って触ったんではない、つまりもうひしめき合っていて、いや、つい当たってしまったんです。いや、確かにイエス様触れましたけど、触ろうと思ったそういう触れ方ではない。まあ、つまりたくさんの人がイエス様を歓迎して迎え入れ、またイエス様と行動を共にしていたんです。で、多くの人がイエス様に触れていたんです。それなのに、私に触れたのは誰かと言ったら、みんな触れてない。でペテロが、いや、あなたを取り囲んでいるんですから、本当だったら、いや、私も触れました、私も触れました、私も触れましたなればいいのに、みんな、じゃあ何のためにイエス様を取り囲んで行動を共にしているんだ、イエス様に触れるためではないのか、イエス様から何かをいただこうと来てる人は誰もいないのか、ふと思わされたんです。大勢の人がいながら、イエス様から命をいただいたのはこの物語で二人しかいないっていうのはどういうことなんだ。コンサートや映画会、教会で多くの人が訪れます。教会でまあお願いしていたり、また私たち一生懸命祈って企画しますから、コンサートで来られるゲストは、正面からイエス様のことを語ってくれます。また映画界では、もうこの6月では神は死んだのか、もう真正面から伝道しますよっていうような、そんな映画です。で、多くの人がイエス様に触れます。触れたはずなんです。でも多分ほとんどの人に、イエス様に誰が触れましたかって言って、私は触れてません、距離を取るんじゃないだろう。多くの人が訪れますが、ここでイエス様を取り囲む群衆のように救いを必要とする、個人的にイエス様が必要なんです、そうして触れに来る人の本当に少ないことを覚えます。必 要を覚えないでイエス様に近づいてもイエス様から命を得ることはできない。どれだけイエス様が優れたお方で一言で癒しを与えるようなお方であっても、そしてそれをこの群衆は二度も目の当たりにする。それでもいや私もイエス様に救われたいと心変えられる人は怒らない。